こんばんは。ですね。今日も始めていきたいと思います。ロケット戦略インタビューチャンネルですね。じゃあ、早速ですね。セイムさんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はですね、6名の、不動産投資対象の登壇者のうち5名、ご都合がついた方がいらっしゃいましたので、5名、来ていただいています。まずね、今日は SM さんからなんですけど、まずですね、こういった企画をやろうとなぜ思ったかっていうとですね、不動産投資大賞、毎年ね、企画して、非常に大きな盛り上がりを、見せているんですけども、一番のメインイベントがですね、やっぱりプレゼンなんですね。6名、毎回、登壇していただけるんですけども、6名の登壇者が10分間のプレゼンをしていきます。で、この10分間のプレゼンに対して、観客というか、参加していただいている方が投票していくっていう、そういうシステムなんですけども、10分間がですね、やっぱりね、すごく濃密なんですけど、やっぱりもうちょっと背景がわかると、より楽しめるんじゃないかっていう意見がですね、結構多かったんで、もう少し、前振りとしてですね、こんな背景があったんだとかですね、人となりがね、少しわかるようなね、内容だともっとね、当日、面白い、盛り上がりが見せれるかと思いますんで、その辺のね、背景とかを中心に聞いていきたいなというふうに思います。じゃあ、早速ですね、SM さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。SM さんの場合はですね、子育て真っ最中の奥様との整合っていうのがね、テーマだと思うんですけども、こう、暴走、ね、していく感じがあったわけなんですね。
そうですね。ちょっと暴走気味でした。
暴走気味でしたね。じゃあちょっとその暴走気味の話もちょっとね、交えながら奥様とのね、関係性も聞いていきたいなというふうに思ってます。ちょっと簡単にでいいんで、ちょっと自己紹介してもらっていいですか？
今40歳で、愛知県出身、愛知県在住という形です。スーパーマーケットに勤務してまして、食品スーパーの部分の仕入れ方の責任者と、あと、フランチャイズ事業を何個かやってまして、今、お菓子屋さん系の、某お菓子屋さん系のフランチャイズの出店と運営の責任者というとこが仕事としてやってます。
なるほどですね。まあ、かなり忙しいっていうふうにお聞きしてるんですけど、そういった出店だ、なんだか、割と、もう土日もなくっていう感じなんですか？
まあ、どうしても小売業なんで、土
うん。
日祝とか、年末年始お盆とかが売り上げが跳ねるので、
なるほど、
そういう時こそ休めないっていうところはありますね。
なるほど。なるほどですね。
はい。
でも、そこのスーパーマーケットに行く前は、なんか広告代理店にいらっしゃった感じですね、この辺
そう
は。
ですね。広告代理店に、初めて就職するときから勤めさせていただきまして、4年ぐらい勤めてたんですけども、やっぱ最初の1年とかは全然営業、まあずっと営業だったんですが、営業数字達成できず、なんか頑張って営業してたっていう感じでした。
で、まあ、今の職に移ってっていう、そんな感じでね。
そうですね。
ね、なるほど、わ
はい。
かりました。じゃあ、ちょっと、ようやく一等を変えたっていうところがね、大きなところだと思うんですけども、これ、なかなかね、いい物件だと思うんですけど、ちょっと簡単でいいんで、どんな物件だっていうのをちょっと紹介してもらっていいです？
これ、愛知県にある物件で、2棟で一括、同じ敷地に2棟建ってるっていう物件です。物件価格、まあ、今年の1月に買えた物件で、築年数20年で、物件価格1億5000万の物件で、まあ、表面の利回りで9.8%という形で、かなりいい状
本
態
当
で
か
し
な
た。
りいいですね。
はい。
しかも面白いというか注目すべきは、この借入金額のが多いんで、これオーバーローンだったってことですよね。
あ、そうですね。諸経費も一部出していただいて、かなり助かりました。
いや、いいですね。
はい。
ようやくね、なんか、こう、軌道というか、ようやくスタートできて、しかも、まあまあね、1億5千円ってスタートで、この価格帯って大きいと思うんで、まずは進み始めたけど、もと、いうところですが、ちょっと、その前にですね、始めた理由ってのは、その辺もちょっとこの辺教えてもらっていいです？
そもそもですね、私仕事結構大好きで、
うん。
で、まあ土日も働いてますし、まあとにかく長時間労働、一日も長時間労働なんです。で、嫁も実は働いてまして、嫁は土日は休みと。 いう形なんで、休みが合うのはもう年に数回みたいなのがずっと続いてる。結婚15年目ぐらいなんですけど、ずっとそういう形で続いてるという時に、つい4年ぐらい前に子供が1人できまして、つい2年前に子供がもう1人できまして、で、今2人の子供を授かってるという状態なんですけど、そこが大きな変化でですね、嫁がこう、まあ、仕事もしながら、ワンオペで育児をすると。で、私は仕事してると いう状態で、で、まあ、2人で、まあ、老後までやっていこうと思ったのに、こう、子供ができたことで、時間もなくなりましたし、で、かつ、まあ、要は老後資金まで計画してたものも、もう全然お金足りないということで、いろいろこう、課題が出てきまして、どうしようどうしようってとこから、始まったことですね。
なるほどね。
はい。
この段階では、これやばいなと、このまま行ったってね、解決される見込みないって書いてありますけども、このまま行ってもなんかまずいぞっていう感じがあったわけですよね。
はい、非常にありました。
この危機感から不動産投資に。
そうですね、そ
という
の、
ね、ところに最終的に行ったんでしょうけど、この辺の話がなかなか面白い話が聞けそうなんで、この辺を教えてもらっていいですか？
はい、ありがとうございます。不動産投資っていうのは、実は昔からちょっと興味はあったんですけど、やっぱりちょっとハードルが高い気がしていて、それよりもう少しハードルが低いところのものからトライをしたというか、そういうものが目に入りまして、で、一つは背取りで、まあ、中国のネットサイトから物品買ってきて、で、利益を乗っけて日本で売ると、日本のサイトとかで売るっていうことをやってました。で、これ結構なんか、なんていうんですか、雑務が多くて、で、その割にはこの、まあ私の設計が悪かったと思うんですけど、まあ儲からないですね、時間の割には。っていう思いがすごい強くて。で、ちょっとこれをメインにするのはちょっと難しいなと。で、株式投資は、これ今も実は行ってるんですけど、まあひどい時とかと年に、まだこれ嫁には言ってないんですけど、数百万ぐらい損したりとかすることもあって、で、やっぱりこの変動大きくて、これをこう、もう一つの柱にするには、まあ、僕の能力でちょっと難しいな、ということだったりとか、あと、先ほどお伝えしたように、会社でもフランチャイズ事業やってますから、いろんなフランチャイズ検討していて、で、その上で、これ、逆に自分でやろうかと、会社では難しいかも、みたいなのを、まあ、当社を退職した人間とかを雇って、自分で。で、スタートしようとして、まあ、塾系のビジネスだったんですけど、そういうのをもうスタート直前まで行ったりしたこともあります。で、まあ、これもちょっと自分が仕事で忙しいので、もう管理できないなと思って、ちょっと諦めた
なる
と
ほど。
か、様々ありました。
な
は
る
い。
ほど。なんかこう、ねえ、このままじゃいかんっていうことで、やっぱり、こう、いろんな可能性を探っていたわけですよ。その辺は、こんな風にやるんだ、こういうこと考えているんだ、っていうことは奥様には話してたんですか？
それがですね、まあ、実は、一切相談はしてなくてですね。
一切相談せず。
はい。一言
お
も言わず
言わ
に、
ず、そう。おお。
やってました。
なるほど。これ、お子様が出る、できる前からもこんなことやってたんですか？こういうこと。
いや、でも、ほぼできてからだと思い
で
ま
か
す
ら、
ね。
あ、
はい。
めっちゃ忙しい中で、さらにこういうことを始めて、土日も会わないのに、もう、ここに、こう、ね、SM さんの性格、ちょっとご存じてますけど、だいぶ没頭する感じで
はい、そうですね、そうですね。
突き進んでいっちゃったと。
そうですね、説明もしないし、その嫁との時間とかコミュニケーションも、まあ時間に伴って少なくなりますから、まあちょっとずつこの、やっぱ、なんていうんですかね、ちょっとズレが出てきたかなっていう感じはありましたね。
なるほどですね。
はい。
もともとそんなにこう噛み合う時間がそんなになかったっていう中で、お子さんができ、もうワンオペで、どっちかというと押し付けというか、よろしくねっていう感じで、
そうですね。
一切関与
は
せ
い。
ず、
はい。はい。そうです
ってい
ね。
う関係で、で、さらに自分はなんとかしなくっちゃって、背取りだ、株式だ。まあ、それなりにね、これ頑張らんと当然稼げないですから、
はい。
本業以外のね、もう一つの柱にしようと思ってやってらっしゃるわけですから、 当然かなりそこに時間とか労力投入するじゃないですか。
そうですね、そうですね。
より関係性ってちょっと薄くなった感じですかね、そうすると。
やっぱりこの、時間が減るっていうのは大きくてですね、
ええ。
そのコミュニケーションが減ってきて、で、向こうからすれば、何がやりたいのかわからないというか、何やってんのかわかんないみたいな、相談してないんで、で、なんで、こう、いやいや、そんなことより家事手伝ってると。そんなことより子供との遊びの時間を確保しているという感じになるのは当然かなと、今思えば思います。
そうですね。
はい。
なるほど、なるほど。ちょっとだいぶ冷めて、よりね、どっちかというと、あまり感じずにぶった切ったっちゃったっていう感じだと思うんですけど、こういう関係性からなんと今度の不動産投資対象では、どんな、感じになったわけですか。
私からお願いしてはないんですけど、その、こういうのがあって、こうやって喋れるんだよ、みたいな話をしたら、じゃあ、行くよと家族で。まあ、子供二人と、嫁も来てくれて。で、それで、まあ、それだったら、一緒に登壇するよと。一緒にこう、踊って、ダンスしながら、子供と二人で登壇するよ、みたいな話をもらいまして。そんな感じになると思います。
素晴らしいですよね。その落差たるや半端ないじゃないですか。
そうですね。ありがたいです。
ねえ、もうお祭りなんだっていうこともちゃんと分かってくれて、じゃあもうお祭りだから踊りながら一緒に登壇しようぜみたいなことになったわけですもんね。
そうですね。そうですね。
素晴らしいですね。
はい。
ねえ。この感じがやっぱりね、この不動産投資の醍醐味というかね、何かが起きて、ね、いい方向に変わっていくっていうのは素晴らしいと思いますんで、こんなことが起きたっていう内容はね、またちょっと本編で詳しく喋っていただきたいなと思いますんで、ぜひね、皆様、乞うご期待をしていただければな、というふうに思います。じゃあ、とりあえず、SM さん、こんな感じでよろしいですかね。
はい、大丈夫です。ありがとうございます。
出ます。じゃあですね、続きまして、コナさん、来ましょうか。
はい。お
はい、じゃあ、
願いします。
はい、よろしくお願いし
は
ま
い。
す。
はい。
はい。じゃあ、コナさんのテーマがですね、またまた妻ですね。妻シリーズです。奥様との信頼関係が回復が、ね、回復がエネルギー源。ね、血尿が出るほどのストレスフルだったり、ソロキャンプで海岸っていうね、非常にこのアップダウンがドラマチックにあったっていうね、そんなストーリーだったと思うんですけども、ちょっと簡単に自己紹介していただいてよろしいですか？
はい。東京出身の現在60歳。現在は愛知県に住んでいます。サラリーマンで、ゼネコンの営業をやっています。と。まあ、趣味はトライアスロンで、まあ、アイアンマンレースとかに出ていますという感じですね。で、不動産投資歴は2019年に、まあ、ケール鉄骨のアパート1棟を買いまして、まあ、その後、ちょっと買えなかったんですが、まあ今は年に1棟ずつ買って、現在4棟の家賃年収2800万という、まあそんな状態です。
ということで、こんな感じのね、購入履歴ですよね。
そうですね。ちょっと小ぶりなやつを買ってるっていう、そんな感じです。はい。
じゃあ、始める前ってどんな感じだったのかっていうことをちょっと教えてもらっていいですか？
そうですね。まあ、趣味のトライアスロンにですね、まあ、50歳から始めて没頭してですね、ドハマりしてたっていう感じですね。で、まあ、土日も含めるとですね、まあ、仲間たちと週の半分ぐらいは、この練習したり飲んだりとかですね、まあ、そんなことを、まあ、やって楽しい大人の部活生活みたいなのを、まあ、楽しん、まあ、これ妻も実は一緒にやってまして、妻と二人で、まあ、楽しくやってたと。そん
同
な
じ
感
趣
じ
味
でしたね。はい。
で、体鍛えて練習してっていうのを一緒にやってたわけですね。
そうですね。まあ、本当に楽しくやってました。
はい。
はい。
でもちょっと天気が起きたわけですね。こういう、ね、大丈夫
そう
かみたいな。
ですね。まあ、やっぱりね、50歳も半ばぐらいになってくると、まあ、結構、まあ、趣味にお金もかかったりするんでですね。いや、これ楽しいんだけど、いつまでこういう生活続けられるのかなとかですね。まあ定年も近くなってくると、まあ給料もだいぶ減ったりっていうのもあるんで、ちょっ とこのままだとまずいなみたいなのを、そうですね、この頃、まあ感じてたっていうところですね。はい。
こんな感じですね。
そうですね。で、まあ、やっぱりちょっとこう、副収入が欲しいなっていうことで、まあ、たどり着いたのが不動産投資だったということですね。はい。
よし、やるぞと。いうこと
そう
で。
ですね。はい。で、まあ、一棟目はですね、まあ、割と、まあ、すんなりというか、まあ、これ、軽量鉄骨だったんですけど、まあ、一棟ものの、アパートを買ってですね、まあ、大家をデビューを果たしたという感じでですね、はい。もう全然、なんかこう、銀行も全然自分で探さずに、まあ、物件もまあちょっと紹介されたやつで、あっさり、まあ、変えてですね、いや、こんな簡単だったらもうどんどんいけるな、みたいな、そんな感じでしたね、この時は。はい。
ね。この時奥様は一緒に見たりとか、なんかされたことがあったんですか？
いや、まあ、買ってから1回ぐらい行きましたけど、まあ、買うまでは別に、はい、もう勝手にやってました。
なんかさっきも似たような話聞きましたけど、なるほど。
うん。
そうすると、ちょっとこの辺で溝がだいぶあった感じというか、もう、どんどんやってた感じですね、自分だけで。
そうですね。基本的になんかもう自分で決めてどんどん行く感じなんで、あんまりもう事後報告みたいな感じでしたね、何でも。
なるほど。
はい、はい。
もう、どんどん買うぞっていう感じでもう舞い上がっちゃって、とりあ
そ
えず、
うですね。
奥さんは、置いとこうという感じですかね。
まあそうですね。まあいくらだったのかとかも多分知らなかったと思いますし。はい。
それぐらいの関与の仕方で、だいぶちょっと横に置いといた感じですよね、その辺だとね。
うん、まあ、そうですね。まあ、二人のためにやってるんだ、みたいな感じでやってましたね。
それはちゃんと伝えてたんですか、一応。
まあ、ちゃんと伝えてなかったと思います。まあ、自分はそういうつもりでやってたって感
で
じでは す
い
ね。
たけども、思い
はい、
出して
はい。
頭の中では思ってはいたけど、
そうですね。まあ、一応、副収入にはなるぞ、みたいなことは言ってたと思います。
なるほど。なるほど。そんな感じですね。
はい。
でも、こういうことをやりながらも、どんどん行くぞってなったけど、うまくいかなかったんですね。
そうですね。まあ、この時は、もう本当にまあ、自分で探してきたというよりは、紹介されて、まあ、銀行もアレンジしてもらって買ったんでですね。で、まあ、こんな感じでまた紹介してよ、みたいな感じだったんですけど、まあ、そううまくもいかずですね。まあ、ここから、まあ、いろんな大家の会に顔出したり、勉強会に参加したりとかですね。まあ、いろんな人の話を聞くんですけども、まあ、それぞれ皆さん、いろんな手法で成功してるんで、まあ、聞けば聞くほどもう自分がどういう手法でやったらいいのかっていうのが全然見えなくなって、そうですね、新築やろうとしたり、ボロ戸建てやろうとしたり、まあ、はたまた民泊をやろうとしたりとかですね、いろんな勉強会に出ても迷走してました。
瞑想しまくってたと。
はい、そうですね。
そうね。そして、行き着いたのが、覚悟が足りないということで。
そうですね、やっぱりなんか、何かをやろうと思った時にはですね、ちょっとやっぱり思い切ったことをやらないと、ちょっとこれダメだなっていうんで、まあその時に思いついたのがですね、まあ銀行から融資を受けられないのはきっとこのお金持ってないからだなっていうふうに思ってですね、まあ当時まあ東京のマンションがあったんでですね、よしこれ売却して現金作ろうって思ったんですよね。はい。
なるほど。そして、なんと。
そうですね。で、まあ、これはさすがにですね、まあ、黙って売るわけにいかないんで、まあ、家内にも、まあ、ちょっとシラフではなかなか言えなかったんで、ちょっと食事に誘ってですね、まあ、ちょっといい感じに、こう、酔いも回ってきたところで、こう、打ち明けるんですけど、まあ、この件に関してはもう全く理解を得られずにですね、まあ、そっからもう、どうですかね、もう、1年近く吸ったもんだ、いろいろ、まあ、タイミングを変えてはこう切り出すんですけど、もう全然、あれですね、聞き耳を持たずっていう感じで、まあ、そうこうしてるうちに、だんだんなんかね、まあ、もともと仲良かったんですけど、だんだん関係がおかしくなってきたんですよね。
なるほどね。そもそもなんかでも愛知の方に引っ越ししたのこの辺のタイミングですか？
そうですね、これもですね、実はまあ、私は東京にいたんですが、まあ結構やっぱり関東エリア、まあライバルも多くてですね、なかなか難しいなって思ってたところに、たまたま本業でですね、 ちょっと地方で人探してるっていう話があったんで、あ、もうこれはこのタイミングで行くしかないなって思って、転勤、そうですね、手を挙げて転勤したんですよね。で、それも、まあ、妻には言わずにって、もう行くからっていう感じで、こう、来ちゃったんで、まあ、もともと一緒に来てくれるもんだと思って、まあ、家もですね、2人で住めるところ借りてたんですけど、もうこういうことがあってから、あれですね、もう勝手にすればみたいな感じで、結局1年間、来てくれず、名古屋で一人で生活してました。
だいぶ冷え込んだ状態です
そうですね、
ね。
もう、だいぶ、なんかこう、不動産やろうにも、なんかこう、なんていうんですかね、力が入んないというか、こう、アクセル踏めないみたいな、なんかこう、そんな、なんかこう、状態でしたね。
もう大瞑想がさらに瞑想していってっていうところですね。
そうですね。
で、ここの、ね、お話聞いた時びっくりしましたけど、ソロキャンプから何かが変わっていったわけですね。
そうですね。いや、この前に実は事件がありましてですね。結局、まあ、そういう、なんか、妻のこととかですね。あとは、まあ、不動産、まあ、転勤しても結局全然買えなかったですね。名古屋行ってからも。で、そんな転勤までして名古屋に来たのに不動産買えないし、で、まあ、新しいね、職場の、まあ、人間関係とか、まあ、いろいろストレスが溜まってですね、突然、血尿が出たんですよね。で、それでもうビビりまくってですね、これは絶対自分の体に何か起きてるな、みたいな、はい、ことがあって、
もう死んじゃうんじゃねえかみたいな気持
い
ちに
や、
なったん
もう、
で
そうですね、もうこれ絶対、もうなんか、半年で死んじゃうんじゃないかな、みたいな。
すね。で、この赤文字のこの文字になったわけですね。
そうですね。でも、ちょっとやっぱりこう、一人で山にでも行ってなんか人生考え直そうか、まあちょっと見つめ直そうかな、みたいな感じで、ちょっと、もう会社も行く気もせず、会社休んでソロキャンプに出かけたんですね。
なるほどですね。そんなドツボ状態からの、ね、その、計量テックス一つ持ってただけで、の状態で、ぶっちぎって名古屋に勝手に来て、自宅売却をしようと思ったら反対され、で、血尿が出てっていう、もうどん底の状態から、3つ変えたわけですからね。今ね、今となってしまえばね、さらにそこから3つ変えたの
まあ、
ね。しか
そうですね。やっぱりこう、なんか一人で焚き火をしながら、こう、ぼーっとしたら、まあちょっとなんかこうね、なんかが、パッとひらめいたことがあったんですね。
じゃあね、ちょっとその辺はまたね、ソロキャンプのことから、その後どんな風に結果が出ていって、また奥さんとどんな風にね、関係性になったかっていうね、その辺もまた、当日お伺いできたらなという風に思います。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
じゃあですね、ちょっと続きまして、純烈おじさんですね。マイク OK ですかね。はい。はい。じゃあ、純烈おじさん、またポンコツだったんですね。ポンコツだけど、奥さんがもう本当に素晴らしいと。本当に助かったっていうところをね、ちょっとお話を聞かせていただきたいなというふうに思います。はい。ちょっと自己紹介お願いできますか。
純烈大家です。年齢41で、もともと大阪出身で、社会人になってからずっと関東にいると。で、今、東京におります。で、もともとの職業はメーカーの海外営業をやってまして、月半分ぐらいは海外出張に出てるような感じです。でした。で、もともとですね、趣味は妻とお茶すること。スタバ行ったり、まあ、どこでもいいんですけども、行ってめちゃくちゃおしゃべりすると。いうのをずっとやってました。今もやってます。
奥さんとだいぶ仲いいですね、そしたらね。
もう仲いい、これが普通なので、
なるほ
ま
ど。
あ、はい。
なるほど。わかりました。ありがとうございます。その前の二人にね。ちょっと爪の垢がでも信じて飲ませるぐらいなんです。でも素晴らしくね、ちゃんとね、コミュニケーション取れてたということですね。はい。じゃあ、そんな中で、まあ、あの、け、まあ、結果的に今は、まあ、いろいろ紆余曲折があったけども、3つ購入できたっていうところ。はい。この辺はね、またお話、していただくということで、この始めと思った理由っていうのもね、この辺もちょっと教えてもらっていいですか？
まあ、始めようと思った理由としてはですね、まあ、メーカーの海外営業やってまして、 まあ、仲のいい先輩がですね、ある日突然台湾に飛ばされたんですね。で、まあ、すぐ横で仕事してた、一緒に仕事してた先輩で、もう来週から任期5年で行ってくださいと。で、単身赴任。で、まあ、行くのはいいんですけども、行ってですね、まあ、あるあるではあるんですけども、単身赴任で行って、まあ、帰ってくるたび、あと、まあ、出張で私が行って一緒に仕事するたびに、まあ、どんどん離婚に、どんどん仲が悪くなってるというのを見てたんですね。で、全然幸せそうじゃない。でも会社ではその人はまあエースで、どんどん出世していくんですけど、これって、全然なんか幸せそうじゃないなと。なんか会社ではなんかパリッとしてるけど、これ全然なんか幸せ、少なくとも僕はこうなりたくないな、嫌だなと。ただ今もこのまま行くと絶対こうなるという路線だったので、なんとかせんと嫌だなと、絶対回避したいなと思ったのが一番の最初のきっかけですね。
なるほどですね。で、やっぱりこれは不動産だっていうところに行き着いた感じですかね。そうすると、まずは。
そうですね。で、不動産のやる前は、株やったり、で、野立ての太陽光やったりとか、で、その後に戸建てを始めて RC に来たという感じです。
なるほど。なんかそこで、なんかこう、エピソードとかあります？
まあ、失敗しかしてないんですけど、不動産の一番最初に始めたのは戸建てで、戸建てでやったのはいいんですけども、まあ、下手くそが買うわけで、3点セットは雨漏り、シロアリ、傾きの3点セットを買ってしまい、で、さらに一番は、まあ、自分が下手くそなので、それが仕上げるまで2年かかったんですね。
なるほど。あ、何買って、それがちゃんと賃貸できるようになるまで2年かかったの？マジで？なるほど。
もう大失敗ですし、で、そこで最後の方にこう仕上げる、で、客付けの管理会社に行くときに、まあその前からですね、妻に一緒に行ってもらって、一緒に物件見てもらって、もう僕がビビってるので、で、さらに客付けの管理会社も一緒に回ってもらったりしてました。
なるほど。じゃあ、奥さんがだいぶお尻叩きながらやってくれたんです
そう
ね。
ですね。はい。
そして、その後、確かなんかグループホームもなんかやってませんでしたっけ？
そうですね。で、その後、戸建てから RC に来たものの、まあ、キャッシュが少ないので、なんとかなんないかなと思いまして、そうだと。もうキャッシュ作るには、もう一個事業やればいいんじゃないか
なるほど。
と。はい。もうこの思考がすでに、それと完全に RC の最初の入会してからのゼロ棟の状態と並行してやってたって感じですね。
それは、そうなんだ。うちの会に、入会してからの話？もしや。うちの会に入会してからグループホーム始めたってこと？いやー、それは。で、同時並行でうまくいくと信じて。いけ
いけ
る
ると
。
と。
俺
で、
ならいけると。
こっちでキャッシュ作って、それをこっちに回せば、もうすごい
明
無限の循環できるじゃんと。
日、ウハウハやと。
そうなんです。
なるほど。
で、始めたんですね、グループホームは。
そして、それがどんな、こう、顛末になったんですか？
当然ながら、そんなことは全然うまくいかずにですね、初めてのものを2個やるとですね、もうこんがらがるんですね。時間はかかるわ、失敗するわ。で、例えば、グループホームだと、なんかこう、それ建てる自治会と揉めちゃいまして、で、その争いがちょっと起きてしまったとか。で、義理の父母のちょっと使ってなかった戸建てを転用しようとしてたので、そこでのトラブルがあったりとか。で、そっちに頭が行くと、もう RC が進まないみたいな。なんで、ニッチもサッチも行かなくなってたような感じだったんですね。こっちも行く、グループホームもうまくいかない。で、ニッチもサッチも行かなくなって、RC に集中できなくて RC も買えない。で、そうなるとグループホームも、中途半端になり、ああ、ああ、ああ、 始めたからやめられないな、みたいな。なんかやめるとなんかこう、かっこ悪いな、みたいな。どうしよう、みたいな。そんな感じだったんですね。
お金がどんどん出ていく状態じゃないですか、それだと。
そうですね。全くプラスにはならないですね。
ならないですよね、なるほ
は
ど。
い。
で、最終的にどんな感じになったか、これは。
この戸建てと同じくですね、自分でケツを拭けなかったのですね。で、妻にケツを拭いてもらいまして、
おお。
また戸建てと同じパターン、人生の同じパターンを繰り返してるなんと。途中から妻が出てきてくれて、いろんなトラブルをバッサバッサと
解決してくれた。
解決してくれて、で、RC のパワーアップにつながったっていう感じですね。
なるほど。これ、そう出したらもうキリがないぐらい面白い感じのところが出てきそうですけど、いや、だいぶ、もう奥さんに助けられて、もう頭が上がんない感じじゃないですか。
全く上がらないですね。なんでしょうね、もうコーチであり、監督であり、神であり、妻であり、なんでしょうね、なんかすべてですね。なので、妻がいないと、もう全部パターンパターンって、ルポホームもダメ、RC もダメ、戸建てもダメでしたね。
様々
はい。
ですね。奥様様々で。
そうなんです。
もうそれどころじゃないですね。本当ね。ありがたい存在だったということが、非常に面白いね、背景としてあって、じゃあ、どんな風になっていったか、ね、そんなところから3頭を変えたっていうね、エピソードもね、非常に面白いところだと思うんで、これのね、また続きをね、また、本番当日ね、お聞かせいただければなというふうに思います。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
じゃあですね、続きまして、全然方向が違います。今度はまたハッピーです。佐藤ちゃん、お願いします。
こんばんは、お願いします。
はい、じゃあ、佐藤ちゃんですね。ね、前妻、まあね、前の奥様が、お亡くなりになってしまっ
そうな
て、
んです。はい。
で、まあ、そういうことがあったのと、娘さんに気を使って、みたいな、そんなね、
そうです
ご本人
ね。
だと
本当、
思うん
おっ
です
しゃ
け
る
ど
通りで
も、
す。
はい、じゃあ、
は
ちょっ
い。
と佐藤ちゃん、ちょっと自己紹介、ちょっとお願いしていいですか？
はい。広島県出身で、59歳になります。不動産はですね、2010年から始めまして、こちらの会は2014年に入っております。もう10年、目に入りますね。で、現在は RC20 棟で、総戸数502戸、家賃年収でいくと2億8000万ぐらいになります。
はい、ありがとうございます。
はい。
2010年に始めたっていうと
そう
ころ
です。はい。
も、ちょっと奥様の話にちょっと振っていきますと、
い。
ちょっと体調不良が起きたのはその2年後、不動産と初めて2年経ったわけなんです。
そうなんです。もう家族のためにと思って、もう妻も必死になって説得して、ようやくちょっと変えてきたなと思ったら、妻が、体調が不良になりまして、病院に入院、まあ、すぐ見てもらいまして、癌が発覚したということで、そこから8年間、になりますね。闘病生活が始まりまして、まあ、手術したりとか、化学療法、抗がん剤とかですね、使いまして、で、8年間の闘病生活が、2020年の9月に終わりました。
ねえ。この、発病された時にお子様って何歳ぐらいだったんですか？
ですね、ちょうど小学校の6年、5年か6年ぐらいだったと思います。はい。
ねえ、まだまだねえ、一緒にどっか行きたいとか、
はい。
ねえ。
そうですね、最後になんか尾道かどっかに、紅葉見に行ったのがですね、その発病した年の10月だったんですね。それから急激にもう、いろんな方向性がちょっと、が変わってきたっていう感じになりました。
なるほど。こんな感じで。
そうですね。
で、生きる光をなくなっちゃったっていうこと
そう
で。
ですね、もう結局、家族のためにと始めたんですけども、なんかもうお金、稼げればなんとか全ての問題がもう解決するんじゃないかなっていうふうに、まさやかな気持ちでやってたんですが、結果的に 何もなんか成し得てなくて、もう今考えたらもう旅行も行けなかったしなと思いながら、何のために俺やってたのかなとかですね、まあ、いろんなことを考えて、で、まあ、してあげれることもあったんじゃないかなとかですね、もっといろんな話を聞いてあげればなとか、まあ、本当に自分の無力さですよね、そういったのも本当にもう叩きつけられたというか、もう思い知らされたっていう感じだったです。
もうなんかもう、生きる屍というか、もうね、
はい、そうですね、
もう
もう本
活
当、
力ゼロの状態でしたもんね。
そうですね、もう、あれ、これ、一気になんかこう、いろんなことが来たのかなっていう気がして、俺、何のためにやってたのかなっていうか、目的というか、目標というか、希望がですね、一気にもうなくなったっていうか、そんな感じだったですね。
お金もあるし、時間もあるけども、もう気力ゼロみたいな状態
そう
で。
ですね。
ねえ、もう生きてる意
や、
味ないじゃんぐらいの、なんかね、打ちしがれた感じでしたね。
なんかね、世の中ってうまくいかないもんだなと、本当常々思いましたね、本当ね、その時は。そんな感じだったです。
その時ですよね。なんかのきっかけで、この話をした
そう
ん
です
で
ね、まあ、村田さんの方から、お子さんどう？みたいな話をいただきまして、どうかな？どんな風になったら久保さんハッピーな人生を送れるかなみたいなことを言われまして、とか言って、いやーもう、いや、僕はもうこのままでいいですよ、みたいなことを言ってたんですけど、もう前向こうよって、もう元の奥さんにもうちょっと、まあ、ある意味、決別というか、もう本当に、理解してもらって前向かないみたいなことをアドバイスいただきまして、どうしようかみたいなことがあったんですけども、最終的にまあ、娘がですね、やっぱり、小学校の6年生ぐらいで亡くなったのがちょうど大学生だったと思いますけども、で、まあ、娘が納得してくれる、まあ、パートナーが見つかったらいいよね、いいですよね、みたいな話をしながら、じゃあ、娘が納得してくれる奥さんと結婚するっていいよね、みたいな話があって、いやいや、もうそれができたらいいですけど、いやいや、そこまでは、みたいな話をしてたんですが、いや、最終的にまあちょっと、そこにコミットメントしようかと思ってですね、そういうことでもう目標を持って、まあ、村田さんからのアドバイスですね、そういう方向性を持ちました。
娘さんとのこう距離感というか関係性というのはどんな感じだったんですか？
まあちょうど、今、先ほどお話申し上げたんですけど、小学校5年生、6年生ぐらいの時で、そろそろもう、反抗期っていうのを、が芽生える頃に、ちょうど母親の病気がありまして、それすらもちょっとできないような状況で、いい娘で、いなきゃいけないっていうのともあったと思うんですよね。そういったことも含めて、なんていうんですかね、まあ、亡くなった後も、話はするんですけども、やっぱり異性ということもありまして、ちょっとした距離感というか、本音を言うとまた、なんていうんですかね、お互いがこう、バタバタっと崩れてしまったらいけないし、独特な距離感を保ちながら、ずっと来たっていう感じだったです。
なんかちょっと気使う感じだったか
そうですね。
な。
そうですね。はい。
なんかそういう、こう、なんか、本当は伸び伸びと、ね、なんか、こう、反抗期もちゃんと経験させてあげたかったし、ね、なんかいろん
そう
な
で
と
す
ころ連れてって
ね。
あげたりとか、ちゃんとしたステップを踏ませてあげれなかったみたいな後悔みたいなのがね、なん
あ
か、
ります。もうやっぱり旅行行ったりとか、いろんなことを楽しんだりとかっていうのをですね、本来経験してるんだろうなと思いつつも、まあ、そういった時間がしっかり取れなかったっていうのは、やっぱり僕が反省してるところですよね。
ね、そんな
はい。
ところで、そんなところの中から、こう、不動産を通じて、じゃあ、どんなふうにね、こう、ね、あなた、こう、結婚したっていうことなんで、どんな人と、ね、お子さんとの、そ
そう
の
です
辺のね、
はい。
関わり合いが、また、
はい。
こう、涙が出るところだとは思いますけど、
ありがと
そうですね、また聞かせていただければなというふうに思いま
うございます。ぜひお
す。
願いします。
はい、ありがとうござい
は
ます。
い、ありがとうございます。
じゃあですね、その次がですね、七俊さんっていう方がいらっしゃるんですけども、七俊さんがですね、今日はいらっしゃらないので、簡単に、僕から、紹介したいと思います。七俊さんですね、こんな感じですね、宮城の 方で、53歳の方ですね。で、テーマがですね、やっぱり奥様に、大好きな仕事を辞めてもらったっていう、なんかエピソードがあってですね、そこの葛藤だったり申し訳ないみたいなのがあって、奥様に何とか恩返ししてあげたいなっていうところがあってですね、いろんなドラマがあります。最後、最後のクライマックスは、身の丈を超えるようなものすごい物件をどうチャレンジしていくかっていう、そんなね、話が、奥様と絡めてですね、非常に面白い話がありますんで、乞うご期待ね、していただければなというふうに思います。物件利益はね、こんな感じですね。はい。4とお持ちです。ということで、最後ですね。元さんですね。元さん、大丈夫ですか？
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今度は、お父さんとのね、関係性ですね。和解っていうのがね、あるかなというふうに思います。じゃあ、簡単にちょっと自己紹介お願いできますか？
い、元です。現在39歳で、愛知県に住んでいて、会社員をやってます。去年、転職とともにですね、埼玉県から愛知県の方に引っ越してきました。で、同年に結婚して子供がいるというところです。で、趣味は書いてある通りなんですけども、漫画が、すごい好きで、まあ、いろんなものを読むんですけども、まあ、ここに書いてある、ギャンブルをテーマにしたですね、賭博黙示録カイジというのをですね、まあ、今回、ストーリーの中にですね、題材に使って、作ってます。で、不動産投資歴としては、結構若い時からやっててですね、20代の時から、始めまして、ただ、その後ですね、長く買えない時期が続きまして、で、こちらの会に入会してから、買えるようになって、現在は、6と76戸、家賃収入4700万といったところです。はい。はい。不動産投資を始めようと思った理由はですね、20代の時ですね、会社員入って、部署を転々としていてですね、日が当たらない部署にいたのでですね、まあ結構時間もですね、暇でですね、もうこんなもんじゃないんだというところの、まあ、反骨心からですね、まあ、税理士の資格にチャレンジしてみたりですとか、まあ、あとは株式投資にチャレンジしたりとかっていうのをいろいろやる中で、不動産投資にたどり着きました。で、もう一つがですね、実は父親も会社員だったんですけれども、リストラされてまして、で、その苦労する姿を見てきてですね、自分もこの先20年、30年働いていけるのかなっていうのはですね、すごい漠然とした、もやもやとした、悩みを抱えていて、まあ、それで独立するために、不動産投資ができればというところで始めましたというところです。
ここに利益はこれですね。
はい。
最初のこの3棟、4棟ぐらいは、自力でやって、これ、売却されてる感じですかね。
そうですね、はい。
で、下の4つをお持ちですということですね。でね、少しだけ、出てきたと思うんですけど、お父様との関係性がね、やっぱ今回テーマだと思うんで、お父さんどんな、幼少期から見た元さんからすると、どんな感じのお父さんですか？
そうですね。もう典型的な、昭和の猛烈サラリーマンという感じで、まあ、朝一でもう会社出てってですね、営業マンだったんですけれども、まあ、夜は客先の接待だとかでですね、まあ、毎日、まあ、11時過ぎとか、12時過ぎて帰ってくるというような形で、まあ、なかなか父親を見る機会はなかったですね。で、休日もですね、結構、厳しくてですね、厳格な父親で、まあ、細かいところに口出されて、いたというところで、結構威厳もあって、なかなか近寄りがたい存在だったかなというふうに思ってます。
じゃあ、ちょっと頑固試合というか、だいぶパワフルな感じの人だったんですかね。
そうですね、はい。なんか、物を言いづらい、
言いづらい。
パワフルな、はい、
パワ
父親
フル
でしたね。
な。ちょっと、職人的ではないけど、なんかちょっと近寄りづらい感じがあったんですね。
はい。
そして、お父さんが、ちょっとね、先ほど、リストラにあったっていう、その辺のエピソードも聞かせてもらっていいですか？
そうですね。まだ仕事大好き人間だったので、まあ、管理職まで行って、バリバリやってたんですけれども、途中でですね、ファンドに会社が買収されてですね、で、そこから経営方針がかなりガラッと変わってしまって、で、その中でやっぱり給料が高い、 年のいった、管理職っていうのは、まあ、リストラの対象だっていうことで、首を切られてしまいまして、はい。そこからですね、起業にチャレンジしたと、いった
な
と
る
ころがありました。
ほど。当時、お父さん何歳ぐらいだったんですか？
50ちょっと、
お。
52歳ぐらいだったと思います。はい。
なるほど、なるほど。で、元さんが、まあ、大学。
23、4、大学卒業して社会人になりたてっていう感じですね。
なるほど、なるほど。じゃあ、まだまだバリバリできるのに、
はい。
なんか影響があって、こう、退職、本当はずっと続けていくつもりだったんですよね、お父さん。
そうですね。で、まあそうなった後も、まあ起業して自分はやれるはずだということで、バリバリやってはいたんですよ
ほ
ね。
うほうほうほうほう。それが結構うまくいった感じですか？
まあ長年準備してたわけでもないので、いきなり起業したので、うまくいくわけもなくですね。分野としては、まあその当時、環境ビジネスみたいなところがですね、流行りとしてあってですね、なんで営業マンだったので、まあ環境に関わるところの、ビジネスのフランチャイズに、加盟しまして、まあそこで、環境に関わる商材を売っていくみたいなところで、起業していましたが、まあ全然売れるわけもなくですね、当時、退職金とかも結構あってですね、まあそれを、資本としてやっていったんですけども、まあみるみるうちに溶けていった。というようなところですね。
なるほど。営業マンだったから、俺売るの得意んだっていうふうに、
はい。
なんだって思っ
そう
て
で
い
す
たら、
ね。
そんなことなかったっていう感じなんですね。
はい。やっぱり会社の看板があって売れてて、やっぱ自分一人になると全然売れないっていうところが
なる
あっ
ほ
た
ど。
みたいですね。はい。
ですね。そんなお父さんっていうところの、なんかこう、昔威厳があって、バリバリやってて、すごいこう猛烈サラリーマンだった人が、
はい。
っていう感じを見てたわけですよね。
そうですね。まあ、尊敬してたところもありましたし、やっぱり近寄りがたい威厳もあったので、ただその会社を辞めてから、まあ、その転落していく様を見ているのは結構ショックというかですね。はい。っていうのはありましたね。
なるほど。どっちかとトップダウンというか、俺の言うことを聞いとけば正しいんじゃぐらいの、すごい、
はい。
ねえ、こう、なんかこう、なんだろう、頑固な、猛烈、近づきにくい感じの人だったところが、ちょっとやっぱ弱ってる感じですよね。
そうですね。まあ、会社でも本当に、やっぱ部下とかもいて、まあ、部下もその、引っ張り倒すっていうような、そのリーダーシップを持ってやってたのが、まあ、一人になって、全然売れなくなって、まあ、どんどん元気がなくなっていくっていうような、そんな感じでしたね。
なるほど。見たくない姿を見ちゃっ
は
た
い。
っていう感じだったんですね。
そうですね。なんかしてあげたいなって思ってたんですけども、何も。できずに、ただ見守るしかできなかったというところはありますね。
なるほどですね。で、結果、そのビジネスはうまくいかずっていうところで、で、いろんな騒動があって、結局お父さんとはちょっとなかなか近づきづらい感じではあったけど、ちょっと違う意味で、やっぱり疎遠になっちゃったっていう感じだったんですね。
はい。
で、ちょっと距離がだいぶ離れちゃった中で、今回、この不動産を、成果を上げていく中で、またその絆が復活したっていうね。
そうですね。はい。
いやー、
助けてもらいましたね。はい。
素晴らしい、なんか成果があって、最後のね、ちょっと資料見せてもらいましたけど、最後のハッピーエンドはもう涙出るぐらいのね、なんかいい話が聞けるかなというふうに思いますんで、なんか、このね、このドラマをどうこう乗り越えて、お父さんとの絆がどんなふうにね、こう深まって、もう一回取り戻していったのかっていうのはね、また本番お聞きしたいなというふうに思います。ありがとうございます。こんな感じですかね。
はい、お願いします。はい。
ありがとうございます。ということで、こんな感じで、6名の登壇者が、不動産投資対象をね、やっていきます。で、ちょっと、動画がで、どんな風な、雰囲気なのかっていうのがね、動画がありますので、ちょっと、用意してありますので、見ていただければと思います。
動産投資大賞2022優勝者の発表を相澤トレーナーお願いいたします。
不動産投資大賞2022年優勝はアタルさんです。おめでとうございます。
アタルさん、おめでとうございます。どうぞステージへお越しください。
あんなたくさんいらっしゃるって思ってなかった人もね、結構いるかもしれませんね。僕もね、こんなにいるんだってびっくりしました。でもこの達成した人としてない人の違いってほとんどないんですね。今動いてちょっとトンネルに入っている方、夜明けが見えないなって方は、今日の話を聞いてちょっと光が見えたなって方がいると思います。その光をね、感じて前に進んでもらえたらなって思います。
すごくね、みんな、いろんな人と、和気あいあい、また、たくさんの人と、つながれる場でもありますんで、やっぱりこういう場で、どんな人がやっていて、どんな風な人が、まあ、結果出して成功しているのかなっていうのが、ものすごい、もう、文字とか、音声じゃなくて、もう、直接生で感じるっていうのが、すっごい大事になってきます。そういったその、こんな感じでやっていけばうまくいくんだなとかっていう、そのね、言語化できないような情報を肌で感じるって、やっぱすごくね、ご自身のその後の自信だったり、よしやるぞっていう時の、支えに必ずなりますんで、そういったね、人を見るっていうことをね、ぜひされるといいんじゃないかなというふうに思います。私も始めた時ですね、いろんなセミナーに行ってみて、あ、こんな感じなんだとか、これぐらいの思いでやってたとか、こういう動きをしてるんだとか、いろいろ聞いて、見て回って、勉強したことを思い出ます。ぜひですね、いろんな人をね、見ていただければ、ありがたいかなというふうに思います。ということで、若干ちょっと早めですけども、今日は終わりたいと思いますけども、ご質問もしあれば、ですけども大丈夫ですかね。そうですかね。はい。じゃあですね、不動産投資対象ですね。まだまだ、募集してますので、ぜひですね、ご参加いただければと思います。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。